はい、皆さんおはようございます。今日はですね、今日はっていうか、まあ、ここ3週間ぐらいですけれども、あの夏休みの間は、学生の方が来ることが多いので、とっつきやすいテーマでということで、子どもたちに向けて使っているあの成長のカリキュラムを使ってやっています。まあ、今年は残念ながらあのコロナのこともあって、学生たちは別に特別来るわけでもないっていう悲しいことになってますけれども、まあ、でも、せっかくですのでこのテーマでやってますね。2週間前の時は聖書とは何でしょうか、それは神様の言葉ですねっていう、そういうことを見ました。そして先週はその聖書の目的とは何ですか、それは私たちがイエス様に出会ってそして信じて命を得るためだ、まあ、そういうところでしたね。で、今日のところはその聖書の言葉を聞くっていうことについて、イエス様が例え話でお話していますので、まあ、そのところを一緒に見ていきたいと思います。で、内容はですね、さっきも皆さん聞いた通りなんですね。紙芝居でやりましたので、今日の話は終わりですって言ってもいいぐらいなんですけれども、でもここで終わっちゃうとあれですので、そうじゃなくて子供メッセージに加えて大人の皆さん、まあ、残ったですね、ここにいる大人の皆さんへのイエス様のメッセージもありますので、それに一緒に耳を傾けていきたいなというふうに思います。今日特に大人の皆さんに聞いていただきたいところは、まず13章の9節というところなんですね。開いている方はぜひ声を出して読んでみてください。今日のマタイによる福音書の13章の9節のところ、開いている方はご一緒に読んでいただきたいと思います。よろしいですかね、いきます。9節、せーの。耳のあるものは聞きなさい、はい、耳のあるものは聞きなさい、これを今日最初に私たちに語られているイエス様からのメッセージだって、そう思って受け取っていきたいと思うんですね。イエス様は今日のあの紙芝居でお話をした例え話の後でこの一言を言いました。あの例え話の一連のことを語った後で、耳のあるものは聞きなさいって、そう言ったんですね。ちょっと違和感を感じると思います。なぜなら聞いてるですもんね、みんなね、この話を聞いてるわけですから、ここにいるはずなのに、なぜかその話の後で耳のあるものは聞きなさい、いやいや今聞いてたんですけどって、まあ、そう思ってしまうような、そういう一言だと思います。しかし実はイエス様は例え話でよく話してるんですよね。ですけれども、この例え話っていうもの自体が、言い方変えると、この例え話こそが聞く耳がある人に届くようにできている仕掛けなんだということですね。この例え話こそが聞く耳のある人に聞いてもらうためのものなんだ、まあ、そういうことが言えると思うんですね。まあ、ちなみにちょっと話がずれますけれども、今日のこの13章の1節から9節私たち読んでますが、実際はですね、この成長のカリキュラムだと1節から23節までがブッキングされてるんですよ。で、23節までってなると、今開いてる方は分かると思いますけれども、左のページの上の段まで行っちゃうっていう、結構長い量になってるんですよね。まあ、ですけれども、長いんでっていう、すごくシンプルな理由で短くしたんです。まあ、最初のところだけでいいかなっていうふうに思ったんですよね。で、まあ、例え話だし、この例え話のね、解説だけしたら、もうさっき子どものメッセージしましたけれども、例えば、道端っていうのはね、悪魔がやってきて食べちゃうんだよ、石地のところは根が張れないからちょっとなんか辛いことあると消えちゃうんだよって、まあ、この解説だけね、丁寧にしたらそれでいいかなっていう、私の怠け心が、ふわふわって出てきて、ちょっとまあ9節までにしちゃったんですよね。でもですね、後でもう一回ちゃんとその全部の箇所を見て、私はちょっと反省をしました。あ、そうじゃないんだなって、ちゃんと大人の人たちに向けたね、イエス様のメッセージあるんだなっていうふうに思わされました。間に挟まっているこの10節から17節のところを見ると、弟子たちがですね、なんで例え話なんですかって質問するところが出てくるんですよ。どうしてイエス様、あなたは例え話でお話になるんですかって、まあ、そういうふうに言ったんですね。そうするとですね、イエス様が結構衝撃的な答えをするんです。そこをちょっと見てみたいと思います。11節から13節のところですね、開いている方で結構ですので、よろしかったら読んでみてください。11から13いきます。せーの。イエスはお答えになった。あなた方には天の国の秘密を悟ることが許されているが、あの人たちには許されていないからである。 持っている人はさらに与えられて豊かになるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。だから彼らには例えを用いて話すのだ。見ても見ず、聞いても聞かず、理解できないからである、と書いてあります。結構衝撃的なことが書いてあるんですね。つまり何かというと、私たちは例え話のところを聞くとですね、どういう感想を持つかというと、大抵の場合は、わあ、例えだったから分かりやすかったわって思うんですよ。ところがですね、イエス様が今日ここで言ってるのは何かというと、分かりやすいように話してるんじゃなくて、見ても見ないし、聞いても聞かないし、理解できないから例え話で話してるんだって言ってるんです。わかりますか？つまり、だから分かりやすいように話してるっていうんじゃなくて、理解しないからもうこっちで話してるんだっていうふうに言ってるということなんです。つまり本当に聞く耳がある人だけに届くように話してます、だから例えなんですと言ってるんです。僕はこれ気づいてですね、軽い衝撃を受けました。あ、今まで私たちが、まあ、例え話って分かりやすいって言っていたことを嘲笑うかのような私のこの気持ちはどうしてくれるんだっていうふうなぐらいのことをイエス様はここで言ってるんですよね。そうじゃないんだって、誰でもなんとなく雰囲気で分かるようにしてこれ言ってるんじゃなくて、本当に分かってほしい人にちゃんと聞いて届くように、この例え話にわざわざしてるんだって。なぜなら聞く耳のない人は聞いても聞かないし、分かろうともしないからこうなんだって言ってるということなんですね。しかし誤解してはいけないのは、これは頭の良さの問題を話していることではないんですね。イエス様はどうせバカには言っても聞かないということを言いたいんじゃないんです。イエス様はそんなことは考えたりしないですね。だってイエス様がっていうか、神様が私たち一人一人のことを作ってるわけですから、そもそもその頭脳を与えたのはあなたでしょっていうことになるわけじゃないですかだったらもうちょっとね、読解力のある私に一人くださいよというふうになるわけですよね。これは国語の力の話を言ってるんじゃない、ましてや聴力の問題を言ってるんでもない。そうじゃないんですよね。聞く耳がある人は聞きなさいって、耳のある人は聞きなさいっていうのは、聴力とか読解力とか国語の力の話をしているんではないんです。じゃあ耳があるというのは一体何でしょうか。それはこの土地が種を受け入れるように聞いて受け取る心があるっていうことですね。あるいは自分のものとしようとする心の耳を持っているということです。例え話を聞いて、わあ、今日のはなんか分かりよかったわって言っても、多分その人の中には何も残ってはいない。それをただいい話聞いたなって言って帰って、どこかに捨てていったり腐ってしまったりするだけです。まさに石地に落ちた実です。ちょっと種出すんだけど、何かあったらすぐ忘れちゃいます。聞いてすごくいい話聞いたような気がするって言うんだけど、教会の外に出たらもう忘れてエンジンをかけています。そういうことが私たちの中に起こるっていうことですね。その話です。そうじゃないんだって、なんで例え話なんだ、耳のある人に聞いてほしいからだって、そう言っているんですね。それは、まあ、私の拙い言い方で言えば、求める心がある人ですね。必要としている人、本当に私は神様の言葉を聞きたいんだって、人間の言葉はもういいや、そうじゃなくて本当に神様が語る言葉あるんだ、それを知りたいんだっていう人、あるいはそれを聞く謙遜さがある人だということですね。それを聞いてアクセサリーみたいなものじゃなくて、私のものとしたいって思う人、そのために耳のあるものは聞きなさいって例えで話しているんだよとイエス様は弟子たちに言ったんですね。今日大人の皆さんに語られているイエス様の最初のメッセージは、耳のあるものは聞きなさいです。子供たちにはこれは言いませんでした。なんででしょうか。子供たちは結構素直でそうやって聞くからですよ。最初からあ、そうなんだって言って、そこそこ素直に、でもね、学校の関係者とかに言うと、いや、そんなことないよとかって言ったりするんですけども、まあでも子供もね、いろいろですし、まあやがて大人になる子供たちですから、そう同じところありますけども、でもね、でも、まあ、少なくとも、社に構えてる子もいるでしょうけれども、でも大人よりは謙遜に聞くかもしれないですね。大人よりは、あ、大事なことを話しているかもしれないって思って聞くかもしれないですね。そのことを言ってるんではないでしょうか。だから 今日私たちに語られていることは、耳のあるものは聞きなさいって、まあ、そう言ってるんですね。あなたに本当に必要なことを語るためにこう言ってるんですと言っているんです。さあ、じゃあ今度は2つ目のポイントに行きたいと思いますが、早速今日読んだ9節までじゃないところを見たいと思いますが、この一連の話の最後の23節のところを一緒に見てみましょう。イエス様が説明をしているところの一番最後ですね、23節を開いている方は一緒に読んでみたいと思います。よろしいですか、いきます。23節、せーの。良い土地にまかれたものとは、御言葉を聞いて悟る人であり、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結ぶのである。はい、こう書いてあります。こうなりなさいっていう目標はすごく明確ですね。つまり豊かな実を結びなさいっていうことだと思います。まあそれはそうですね。この例え話の結論は豊かな実を結びなさいねって、そうなりなさいねっていうイエス様の思いだと思いますね。で、じゃあどうしたらそうなりますかっていうと、それは御言葉を聞いて悟る人だとイエス様は言っています。御言葉を聞いて悟る人は実を豊かに結ぶというんですね。聞く耳を持って聞いたら、求める心、謙遜な思いでそれを聞いたら、今度は悟りなさいってイエス様は言ってるんです。悟りなさい、次のステップはそれを悟ることだということです。悟るってどういうことでしょうか。まあ幸いにしてイエス様がそうじゃないパターンのことを例え話で言っていますね。せっかく聞いた言葉を失われたりすることがある。道端に落ちたやつ、ふーって取られちゃう。あるいは枯れちゃうことがある。石地に落ちた場合はちゃんと根付かないもんで、実がなるとこまでいかない。あるいはせっかく成長しても実る前にうわーっていろんなもので覆い塞がれちゃうことがあるんだよって言うんですね。これ注意したいことは、これ特定の人のことを言ってるんじゃないんだと思うんですね。例えば、はい、じゃあ前から順にあなた石地の人、はい、後ろの人道端の人とかっていうふうに決まっていて、4番目の人だけ、はい、あなたラッキーでした、良い土地でしたっていうことじゃないですよね。最初から決まってて、イエス様はそういうことを言ってるんじゃないんですよね。これ私たちの中にそういう人である時があるっていうことだと思います。確かにそうじゃないでしょうかね。ある時は道端に落ちたような時が私たちもあるかもしれない。あ、なんか聞こえてきた聖書の言葉を良さそうなこと言ってるなって思うけれども、なんかちょっと離れたらもうすぐなんかふわって違うものが持ってっちゃって、もうすっかり忘れちゃったっていうことはあるかもしれない。ある人が、同じ人がでもある時は石地に落ちたかもしれないですね。あ、いいことを聞いたなって、本当に良かったな、何か心が恵まれた気がするなって思って、よし、これからそういうふうに生きようかなって思ったんだけど、なんかその後すごく嫌な、後ろからクラクション鳴らされたとか言って、畜生、お前みたいなやついなくなればいいのにとか言ってなっちゃうとかね、そういうことよくあったりする、よくあったりって僕があるから皆さんはないかもしれないけど、まあ、そういうね、思わずこう向かってきて、ね、敵を愛しなさいって言われてるのに後ろから鳴らされただけでもうなんかお前など消えてなくなるみたいなことを思ったりして、そういうことあったらよくないですよね。まあ、そういうこと起こるかもしれない。それは石地の人ですよね。あるいは茨の中かもしれないですね。だいぶ、あ、なんかもう本当イエス様を信じている感じがするわって、なんかお祈りするようになってきちゃったわみたいな、そういうことあるかもしれない。だけど世の誘惑があると流されちゃってそっち行っちゃうんだって、え、なんや、あんたそんなもん信じてんの、そんな世の中に弱いやつが信じるもんだから、もうやめとけやめとけっつって、あ、そうなのかなって、なんかあれそうだったかな、あれおかしいな、最初どうしてそういうふうに求めてたんだっけな、よく分からなくなっちゃって、あ、でもあっち側の方がいいような気がするから、じゃあっち行くかなってなっちゃうかもしれないって、それ同じ人の中で全部起こるっていうことですよ。でも良い土地も起こりうるということですよね。じゃあ良い土地って何ですか、悟る人ってどうですか。ある意味では今言ったことのまるで逆になるということだと思いますね。人に惑わされても失わないっていうことですよ。人が何て言っても、でも私これがいいと思ったんですけどって、そういうことですよね。あるいは実際に聞いたことを行う人ですよ。あ、聞いていい話だ、よかったなって言って、であとはまあすっかり忘れて過ごすっていうんじゃなくて、あ、あのことは本当にそうだったなって、じゃあちょっとそれしんどいことかもしれないけどチャレンジしてみようって、神を愛しなさいって、心を尽くして力を尽くして愛しなさい、隣人を愛しなさいって、隣人とは誰ですか、あなた嫌いかもしれないけれども敵をも愛しなさいって言われた あのことをこのこといいなって思ったけれども、やっぱ無理じゃないっていう人は一時の人だと思いますね。その後成長しない。でもちょっと答えてみようって、なんか変わるかもしれないからやってみようってする人、その人は根付くですよね。その人の中にその聖書の言葉は根付いていく。悩んだり世の誘惑が出てきた時に、私たちは弱いからどうしても流されちゃうことある、茨の方に寄せてっちゃうことあるかもしれないって。だけどそこで一歩踏みとどまって、そうじゃなくて神様を見上げてみようかって、いつまでも下ばっかり見て茨ばっかり見てそっち側に頭を押さえ込まれるのやめて、一度神様を見上げてみようかなってする人、そうするとどうなるでしょうか。それはその語られた言葉があなたの人生を変えて、それがあなたの生き方の中に現実になっていくっていうことですね。これが悟るということです。悟るっていうのはいわゆる別に修行をするとですね、ある日ファーってひらめくようなことではないですね。聖書で言う場合はってことですよ。聖書で言う場合の悟るっていうのはそうじゃなくて、御言葉に生きるということですね。それが本当になっていくっていうことです。あなたの人生の中で、あなたの中で本物になっていくということです。さあそうするとどうなるでしょうか。そうするともう一回23節を読んでみましょう。ちょっとしつこいですが、もう一度23節を読んでみたいと思います。ですからいきます、せーの。良い土地にまかれた者とは御言葉を聞いて悟る人であり、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結ぶのである、はい、そうしていくと100倍実を結ぶようになるんだって言ってるんです。私たちが本当にそれを悟っていくならば、つまりそれを生きてみようとして答えていき始めると、一個だったものが、たった一つの聖書の言葉だったものが30倍にも60倍にも100倍にも実るようになっていく。これが今日イエス様が私たちに約束していることなんですね。さあその実とは何でしょうか。実は最後のポイントはここなんですね。実とは何でしょうか。それは先に答えをはっきり言えば天の国なんですね。天の国が実だって言うんです。それ今日読んだところのさらにその後の続きのところを読んでいくと、そういう話になってきますので分かります。実っていうのは実は天の国だって言うんですね。で今回そのことに気づけたのは私の最高に感謝なことだったなと思います。実っていうのは私たちはどういうものを思い浮かべるでしょうかね。何かこう、成功するとかね、お金がいっぱい入ってくるとか、何かこう富と名声じゃない、名声がね手に入るとか、まあ、そういうことではないですね。まあ薄々そうだろうと皆さんも思ってたと思いますけれども、この聖書の話の流れからいくと。でもそういうことじゃない。いわゆる世の中でいうところの成功者になりましたって、みんながね、羨むような、地位を得ましたっていうことが実かっていうと、別にそうじゃないんですよね。全然そうじゃないですね。そうじゃなくて、むしろ天の国があなたのうちにも実り始めるということを言ってるんです。世の中の成功であったりとか、なんかみんなから羨ましがられるっていうことは、ここで言おうとしている実る天の国とは真逆のものなんですね。どっちかっていうと。なんでかっていうと、この世界は天国ではないからですね。私たちは辛いことがある。まあ、先週もね似たような話をちょうどしましたね。私永遠の命をもらえるって聖書に書いてあるけど、それはちょっとしんどいなって思ったっていう話を先週しました。なんでかっていうと、永遠の命って言ったって私この世界しか知らないから、この世界で永遠の命とか言ったらもうしんどすぎてかなわんわって思ったっていう話をしたと思いますね。でも天の国ってそうじゃないって分かってから、あ、それは永遠の命って素晴らしいなって思えるようになったっていうんですね。それは神様おられるところで悲しみも嘆きも労苦もないって。でもっと言えばイエス様によって記憶された人、罪が許されてそこからだんだん離されていって本当は神様のイエス様のような似姿になっていくってことですね。だからそこだったら永遠って本当素晴らしいなって思えるわけですよ。私が今のままだったら天国で永遠なんて本当につらい。だって周り私みたいな人ばっかりだったら本当につらいですよ。嫌なやつばっかりって私だと思いますね。そして私だってそこ永遠にいる、私自身だってつらいし、もうしんどいことばっかりで、とてもじゃないけどそんなん天の国とは思えない、天国じゃないわって。永遠の無限地獄、無限地獄っていうとちょっとずれちゃうからやめておきますが、永遠の地獄になってしまうわってそう思うわけですね。でも御言葉を聞いて悟る人はイエス様の生き方 イエス様の清さ、神様の本当に私たちに本来与えようと思っていたその素晴らしいものを持って歩もうとする人は、天の国があなたのうちから始まるって言ってるんですよね。そこからこの地上にあっても天の国の、まあ 100% じゃないにしても本当にそれと同じものがそこに芽生えるっていうことを、実り始めるっていうことを言ってるんですね。だから本当に幸いなことだと思います。ちょっといろいろ開けると大変なんで開けませんが、ルカによる福音書っていうところの17章のところでは、イエス様はこういうふうに言ってます。神の国はここにあるとかあそこにあるっていうものじゃないんだって、それはあなた方の間にあるんだ、あなた方のうちにあるんだって、そう言ったんです、弟子たちに向かって。つまりそれはイエス様がおられて、イエス様の生き方があって、イエス様によって変えられた、その本当に素晴らしいところですよ、永遠がふさわしいところがあなた方の間に生まれるって、広がっていくって、まあ、そう言ってるんですね。確かに私たちは天国で生きているわけではない、この地上にあっては自分たちの肉体もしんどいし、心もしんどいし、霊的にもしんどいということがある。でもこのイエス様の言葉が、実る人は、悟る人は、生きる人はそこに芽が生え、伸び、実りができてくる、それは天の国がその人のうちに、あるいはその周りにも広がり始めていくんだということです。完全なものは後であります。私たちがこの地上の歩みを終えた後で確かに完全なものがありますね。そこはもう本当に私たち安心していきます。この地上はもう一歩道がずれれば、本当に恐ろしいことがあるって、そういうところだけれども、でもなおイエス様の言葉に聞いて答えていく人は、そこでも神の国が始まる、天の国が始まるんだ、そう言ってるんですね。さあ皆さんはどんな実を求めているでしょうか。この聖書の言葉に聞く人は豊かな実りを結びます。でももしその実を皆さんがちょっと誤解していたら、それ結ばないかもしれないですね。でも天の国は実ります。天の国はあなた方のうちに実ります。そのことを今日最後にメッセージとして受け取っていきたいと思います。天の国を求めるならば聞くことから始めましょう。そして聞いたならばそれを生きるものになりましょう。そうするならば必ずあなたのうちに、この地上は大変なことがあったとしても、なおその中でも天の国が実り始めます。ぜひこのことを信じて答えていきたいと思います。さあではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。どうぞ皆さん自由に心を静めて神様に祈っていただきたいと思います。今聖書の言葉を聞いて思ったことでも結構ですし、応答することでもいいですし、あるいは全然関係なくても何か今促されていることや感じていることがあったら、それを自由に神様の前で祈っていただきたいと思います。最後に私が祈りを引き取りたいと思います。ではしばらく祈りましょう。